声の広報、地方日立、令和7年、2025年、8月5日号、ナンバー1795。目次、表紙、1ページ。特集、世界に誇る伝統芸能、日立風流物の舞台裏、2ページ。姿勢トピックス、12ページ。日立アルプスオーシャントレイル2025を開催。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。以上13ページ。フォトニュース、14ページ。情報広場、お知らせ。15ページ、催し、16ページ、講座、募集、以上18ページ、健康、19ページ、日立の子育て、20ページ、自主グループ、会員募集、県内産、農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。茨城県知事選挙。24ページ。目次、終わり。表紙、特集、世界に誇る伝統芸能、日立風流物の舞台裏。写真は、中折れ帽をかぶり、羽織姿の保存会の人が一台の風流物を見ている後ろ姿です。右上に QR があります。市からの最新情報は市公式 LINE でもお知らせしています。友達追加はこちら。主な内容、姿勢トピックス、12ページ、日立アルプスオーシャントレイル2025を開催。13ページ。茨城県知事選挙。24ページ。
特集、世界に誇る伝統芸能、日立風流物の舞台裏。日立市が世界に誇る伝統芸能として市民に親しまれている。日立風流物。毎年4月に日立桜祭りで公開されるほか、来春には7年に一度行われる上根神社大祭礼で4台ある風流物の出しが一斉公開されます。300年以上前から受け継がれてきた風流物を今も変わらず楽しむことができるのは、その裏で携わっている人たちの情熱とプライドがあるからです。金剛では風流物の歴史をたどるとともに、今年の桜祭りで風流物を公開した日立郷土芸能保存会の本庁支部に密着し、その舞台裏に迫ります。写真があります。日立風流物の出しと大勢の人でにぎわう日立桜祭りの平和通りの様子です。写真終わり。チャプター1、歴史をひも解く。戦火を越えて。風流物の伝統を守り続ける日立郷土芸能保存会。会長の水庭久勝さん、写真と共に風流物の歴史をひも解きます。始まりは江戸中期。高さ15メートル、重さ5トンの巨大な山車の中に約40人が乗り込み、からくり人形の芝居や太鼓、笛の鳴り物を披露する日立風流物。その起源は古く、始まりは江戸時代、今から300年以上前なんです、と水庭さんは言います。元禄8年、水戸黄門として知られる徳川光圀公の命により、 上根神社が宮田、助川、大瀬の三村の鎮守となりました。その際、宮田村の氏子たちが町の豊かな暮らしを願って山車を作り、祭礼に奉納。これが日立風流物の始まりと言われています。風流物が誕生した江戸中期は、人形浄瑠璃が一世を風靡した時代。その影響を受けた当時の村人たちが、山車に人形芝居を組み合わせていったと考えられています。風流物が現在の五層の作りとなったのは、明治中期から大正初期にかけて。水庭さんは、風流物が受け継がれた宮田町の四つの地区、東町、北町、本町、西町が、出来栄えを競い合って改良を重ねていく中で大型化していったのです、と話します。戦火で焼けた風流物と立ち上がった地元有志たち。村人たちの大きな娯楽にもなっていた風流物。しかし、昭和に入り、太平洋戦争へと向かう世相を受けて、昭和11年以降は公開を中断。そして、昭和20年7月、戦火により、山車や人形のほとんどが焼けてしまいました。図面もなく、残ったのは一部の人形の頭のみ。きっとみんな風流物はここで途絶えてしまうと思ったでしょうね、と水庭さんは言います。危機的状況の中、風流物の復活のために立ち上がった人がいます。宮田風流物保存会、現在の日立郷土芸能保存会の初代会長、根本柏さんです。伝承などをもとに、地元の有志たちと風流物の復活に向けて奔走。その努力が実を結び、昭和32年に県無形文化財の指定を受けると、翌年には苦労の末に一代ながら復元を果たし、21年ぶりに風流物の公開を成し遂げました。私が生まれた時には戦争で、風流物の公開が中断されていました。山車を初めて見たのは復元された時。とにかく、でかい、と思いました。当時を振り返り、水庭さんは目を細めます。ほとんど何も残っていなかった状況で復元させた根本さんたちの熱意と努力は、凄まじいものだと思います。大きな危機を乗り越えて、風流物は再び息を吹き返しました。世界に誇る伝統芸能へ。昭和34年、風流物は山車や屋台などとしては全国で初めて国の重要有形民族文化財に指定されました。山車の組み立てや運行、人形の制作と操作、鳴り物演奏などのすべてが氏子たちの手によって行われたことが高く評価されたのです。その後、四代すべてが復元された風流物は、国の重要無形民族文化財に指定されるなど、さらにその評価を高め、日立市が誇る伝統芸能として、多くの人に親しまれていきます。そして、平成21年、京都祇園祭りの山鉾行事とともに、ユネスコ無形文化遺産となります。風流物が日本を代表する伝統芸能として、世界に認められた瞬間でした。写真が3枚あります。1、大正時代の風流物公開の様子。2台の風流物を大勢の人たちが見物しています。2、人形の頭を作る根本柏さん。3、昭和33年復元を果たし、22年ぶりに公開された風流物。写真終わり。ピックアップ。 風流物の沿革。1695年、元禄8年、上根神社が宮田、助川、大瀬の三村の鎮守となり、出汁を祭礼に奉納。風流物の始まり。1945年、昭和20年、戦火により出汁や人形などの大半が焼失。1954年、昭和29年、根本か塩しらが宮田風流物保存会、後に日立郷土芸能保存会に改称を結成。1957年、昭和32年、茨城県無形文化財に指定。1958年、昭和33年、風流物一台を復元、21年ぶりに公開。1959年、昭和34年、国の重要有形民族資料、後に重要有形民族文化財と改められる、に指定。1966年、昭和41年、すべての風流物の復元を完了。1968年、昭和43年、戦後初の4代が出揃った上根神社大祭礼。1970年、昭和45年、大阪万博で公開。1974年、昭和49年、大三日ゴルフ場で昭和天皇皇后両陛下に展覧公開。1977年、昭和52年、四代が国の重要無形民族文化財に指定。1988年、昭和63年、日立桜祭りで一代公開。以降、毎年四町が回り版で公開。1994年、平成6年、平安遷都1200年記念祭、京都市で四町合同で一代公開。1998年、平成10年、上根神社大祭礼で四代公開。以降、7年ごとの大祭礼で公開。2009年、平成21年、ユネスコ無形文化遺産に登録。
チャプター2、命を吹き込む、人形となりもの。戦火での危機を乗り越え、現代へと受け継がれてきた風流物。日立の春の風物詩、日立桜祭りでは、四地区、東町、北町、本町、西町の出汁が、毎年回り版で公開されています。今年の担当は本町支部。公開までの舞台裏に迫りました。人形と鳴り物の担い手。笛や太鼓の音色に合わせて、躍動感あふれる動きを見せるからくり人形芝居。風流物に命を吹き込むのは、からくり人形を制作し操る作者と呼ばれる方々や、笛や太鼓で芝居をリードする鳴り物を担当する方々です。今年の桜祭りで風流物を公開した日立郷土芸能保存会の本庁支部は、世代交代のため、初めて人形の作者や鳴り物を担当するメンバーも多くいました。4月の本番に向け、何ヶ月も前からメンバーたちの練習が始まります。風流物を盛り上げる鳴り物。お囃子の曲目やテンポ、曲調で人形の演技をリードする鳴り物担当。太鼓を3人、笛を5人、鐘を1人程度が担当します。鳴り物の音色は、お祭りの雰囲気をより一層引き立て、 場を盛り上げるために欠かせないものです。風流物はもともと長男だけが受け継ぐ一子相伝という考えがあったので、お囃子の楽譜は残されていません。そう話すのは、今回、鳴り物長を務める栗原信夫さん。鳴り物は耳で聞いて覚えながら、四長がそれぞれ受け継いできました。その過程で少しずつアレンジが加わったことで、四長とも同じ曲を演奏しているはずなのに、実はテンポや曲調が少しずつ違っているんです。時代によって、また支部によって異なるお囃子。それを聴き比べるのも楽しみ方の一つと、栗原さんは話します。定年後にチャレンジ。練習中、他のメンバーに積極的にアドバイスを求めているのは、今回初めて風流物に参加し、笛の演奏を担当する水庭清さん。子供の頃、風流物には子供なり物があって、そこに参加していたので、いつかは本格的に関わっていきたいと思っていました。と話す水庭さんは、会社の定年退職を機に参加を決意。もともと趣味で音楽に携わっていた経験を生かし、曲を聴きながら自分で楽譜を書き起こしました。年をとってのデビューですが、楽しんでやっています。笑顔で話す水庭さんの表情は、生き生きと輝いていました。写真が3枚あります。1、メンバーにアドバイスを求める水庭清さん。写真左。2、鳴り物は太鼓3人、笛5人、鐘1人で構成される。3. 鳴り物長の栗原信夫さん。写真終わり。からくり人形を操る作者。風流物で人々の注目を集めるからくり人形。巧みに操られた人形が刀を振るい弓矢を放つ様や、一瞬にして別の人形に変わる早帰りは、見る者を驚かせ楽しませます。その裏には、人形を操作する作者の試行錯誤の日々がありました。複数の糸で人形を動かす。人形に取り付けられた複数の糸。作者はその糸を操ることで人形を動かします。父親の代替わりとして、今回から参加することになった、大畑正則さんは、子供の頃から見てきた風流物を、いつかはやってみたいと思っていました。実際やってみると、なかなか難しいですね、と話します。どの糸をどう動かせば、人形がどう動くのか。自主練習のため、家に人形を持ち帰ることも。感覚がつかめるまで、とにかく練習を積んでいくしかない、と話す大畑さんは、真剣な眼差しで練習に励んでいました。放たれた矢は縁起物。人形芝居の中でも人気が高いのは、人形が矢を放つ技。難易度が高く、成功すると多くの歓声が上がります。その矢はいつしか縁起物として扱われ、本番では見物客がこぞって拾う様子が見られます。正直、プレッシャーはかなり感じています。そう話すのは、矢を放つ人形を操る鈴木義明さん。でもやっぱり見に来てくれる方に喜んでもらいたい。少しでも多く成功できるように頑張ります。鈴木さんは、ベテランの方からアドバイスを受けながら、練習を繰り返していました。他に写真が13枚あります。1枚目、弓を持つ人形を操る真剣な眼差しの作者。2枚目から6枚目、大勢が集まり、それぞれに鳴り物の練習や 人形の衣装の点検などをしています。七、八枚目。人形一体には複数の糸がつながっている。作者はこの糸を操って人形を巧みに動かす。糸には番号の書かれた木札がついています。9から11枚目。2種類の人形の上半身を上下につなげ、ひっくり返すことで瞬時に人形を変える早返り。12枚目。真剣な眼差しで練習に励む大畑正則さん。13枚目。アドバイスを受けながら矢を放つ鈴木義明さん。写真右。写真終わり。チャプター3。舞台を整える。山車の組み立て。高さ15メートル、重さ5トン。先人たちが作り上げたその巨大な舞台は、公開のたびに組み立てられます。山車の組み立て。神根神社にある風流物収蔵庫。ここには、解体された四丁の山車が収められています。桜祭りが近づくと、支部のメンバーは収蔵庫に集まり、山車を組み立てるための事前準備として、部品の確認や、筋切りなどを行います。本格的な組み立て作業は、祭り開催の3日前から、山車の部品を会場まで運び、前日までに組み立てます。そして祭りが終わると、再び解体し、収蔵庫に収めます。写真が5枚あります。1枚目、組み立てられた山車。2、3枚目、部品の確認。収蔵庫内の部品に破損や紛失がないかを確認していく。20年ほど携わっているメンバーでも、どこに何があるのか、どの部品なのかを把握するのが大変、と話すほど、部品の数や種類は豊富にある。4、5枚目。富士切り。岩山を模した山車の後ろ山には、ゴツゴツとした膨らみを表現するため、富士のつるを使う。鶴は保存することができないため、会員たちは公開のたびに藤の鶴を採取する。写真終わり。ピックアップ。日立風流物の仕組み。組み立てられた山車の断面のイラストがあります。構造。高さ15メートル、幅3メートルから8メートル。奥行き7メートル、重量5トン。表山。表紙儀の合図で林が始まると、開きによって舞台が現れ、人形芝居が始まる。劇場と違い、舞台転換ができないため、5段ある舞台の各段ごとに演技を行う。後ろ山。岩山を模した後ろ山の舞台。岩山の模様が描かれた木綿布をかぶせ、富士鶴で膨らみを表現している。土台。上土台と下土台の2層で構成されている。上土台のみを回転させることで、表山から後ろ山への転換を行う。写真が4枚あります。1、2枚目。舞台を扇のように開く、開き。狭い道幅でも移動できるように、舞台を折りたたむからくりが考案された。写真は、畳んだ状態と開いた状態。3、4枚目。後ろ山の演技時には、観客が移動しなくても見れるように、人力で上土台を180度回転させる。写真は表山と後ろ山。写真終わり。本番3日前、 出汁の組み立てが始まる。降り続く雨、進まない組み立て作業。桜祭り開催の3日前、出汁の組み立て作業が始まりました。しかし、天候はあいにくの雨。翌日まで降り続き、作業は思うように進みません。例年、本番までの3日間は、組み立て作業に加え、出汁に乗り込んでのリハーサルを行います。しかし今回は、降り続く雨により、2日経った時点で進捗は半分以下。こんなんじゃ終わらないよ。ここまで進まないのは初めて。予定よりも大幅に遅れている状況に、メンバーの中から不安の声が上がります。木造ゆえに、様々なからくりが施されている出汁、そのほとんどが木材でできていますが、雨に濡れると木が膨張してしまうため、仕組みがうまく作動しないことがあります。そのため、組み立ての際には、できるだけ雨にさらされないように気を配る必要があり、それが作業が進まない一因となっていました。夜遅くまで続いた作業。公開の前日、ようやく天候に恵まれたこの日は、急ピッチで作業を進めます。徐々に荘厳な姿を見せる出汁。その様子に、道行く人たちも思わず歩みを止めます。作業は暗くなるまで続き、午後8時過ぎ、ようやく完成間際までたどり着いたところで、この日の作業は終了。公開当日の朝早くから仕上げの作業を始め、本番前に出汁の組み立てを終えました。迎えるはいよいよ本番です。写真が8枚あります。1、足場を組み、出汁の組み立てが始まる。2、3、雨の中、悪戦苦闘しながら作業を進めるメンバーたち。4、5、組み立て作業3日目。ようやく天候に恵まれ、急ピッチで作業を進める。6、完成が近づく出汁の姿に、思わず道行く人も足を止める。7、夜遅くまで続く作業。8、完成間際の出汁の姿。写真終わり。
チャプター4。いざ、表舞台へ。公開の時。公開当日。迎えた桜祭り当日。初めて参加するメンバーからは、緊張の色がうかがえます。組み立て場所から公開場所まで、出汁が会場内を移動する引き山を終え、集まった観客たちが見守る中、いよいよ公開の時を迎えました。緊迫感に包まれる舞台裏。風流物は表山と後ろ山で演目が分かれます。本庁支部の表山の演目は、風流時代絵巻、上杉軍と武田軍による川中島の戦いなどを演じます。後ろ山は、化け物や動物が登場するものが多く、今回の演目、風流日本の神話でも、スサノオノミコトが大蛇を退治する物語が演じられました。華麗な演技とは裏腹に、出汁の内部では作者たちの怒号に近い掛け声が飛び交います。風流物は祭り期間中の2日間で5回公開されますが、リハーサルが雨でできなかったこともあり、特に1回目の公開では、出汁の開きがなかなか作動しなかったり、伝令がうまく伝わらなかったこともあり、現場はかなりの緊迫感に包まれていました。 次第に洗練されていく演技。反省の声が多く上がった1回目の公開。しかし、人形作者のリーダーである蛭田雅治さんは言います。練習と本番では環境が全然違う。本番を経験することが一番の練習になる。その言葉通り、公開を繰り返すにつれ、経験者は勘を取り戻し、新たに加わったメンバーも雰囲気に慣れてきたのか、次第に洗練されていく演技。最後の公開を無事終えたメンバーの表情には、充実感と達成感がみなぎっていました。写真が10枚あります。1、山車にくくりつけられた綱を数十人で引き、組み立て場所から公開場所まで山車を移動させる引き山。掛け声とともに引かれる様は迫力満点。2、山車の内部。1段目には鳴り物担当が乗り込み、笛や太鼓で人形の演技をリードする。3、2段目より上は作者がひしめき合い、せわしなく動き回っている。4、全体の進行の温度は拍子木を用いて行う。5、公開の様子を見守る人形作者リーダーの蛭田雅治さん。6、きらびやかな表山の演技。7、岩山を舞台にした後ろ山の演技。8、集まった多くの見物客。9、荘厳さが一層際立つ夜の風流物。10枚目、8ページ、9ページの下に2ページにまたがって、ユネスコ無形文化遺産、国指定重要有形無形民族文化財、そして日立風流物の大きな文字が書かれた看板の後ろに、日立郷土芸能保存会本庁支部の皆さんが写っています。写真終わり。ピックアップ。親子2代で参加。親子で参加した北見総一郎さん、写真右と幸喜さん、写真は共に鳴り物を担当。初めて息子と一緒にできて、やっぱり嬉しかった。周りに迷惑をかけないか心配だったが、思ったよりうまくやっていたと思う。と話すのは総一郎さん。息子の幸喜さんは、実際に山車の中で太鼓を叩くと、音の響きが全然違う。最初は自信がなかったけれど、周りの方たちをお手本にして、なんとか乗り切れました。と充実した様子。これを機に自分も伝統を引き継ぐ一人となって、後世につなげられるように、頑張っていきたい。これからの決意を語ってくれました。風流物の梅雨払い、日立のささら。日立桜祭りや上根神社大祭礼で、風流物の梅雨払いの役目を果たす日立のささら。写真、市内7地区で継承され、県指定無形民族文化財となっています。今年は大瀬地区のささらが公開されました。新しい収蔵庫を建設中。公開終了後、山車はその日のうちに解体し収蔵するため、作業は深夜まで続きます。市では会員の負担を軽減するため、収蔵作業を効率よく行えるよう、新たな収蔵庫の建設を進めています。チャプター5、未来へ紡ぐ風流物のこれから。世代交代を掲げて臨んだ 日立桜祭りでの公開、そして未来の風流物について、本庁支部長の根本正文さんに話を聞きました。インタビュー。桜祭りを振り返って、今回の桜祭りでは、ベテランは支援に回り、新人や中堅の方たちに引き継いでいく世代交代を一つの目的として取り組みました。新人の方は初めての演技で、しかもリハーサルができず、最初は緊張やプレッシャーがあったと思います。それでも回を重ねるごとに表情に自信が満ちていき、演技も良くなっていきました。これからさらに場数を踏んで、自分なりに風流物を消化していってほしいですね。中堅の方は、練習や準備を通して、これからは自分たちが引っ張っていかなければという気概が感じられ、とても頼もしく感じました。振り返ってみて、課題はあったものの、みんな本当によく頑張ってくれたと思います。来年の神根神社大祭礼では、きっとさらに磨きをかけた演技を披露できるはずです。日立の宝を後世に残していくために、風流物はもともとは町内の限られた人にだけ引き継がれてきました。しかし、それでは担い手が減ってきている中で、いずれ限界を迎えてしまうと思います。昔は競い合う対象であった四町も、今は協力し合って後継者の勧誘や育成について話し合っています。その中で日立の宝である風流物を後世に残していくためにも、今はどんどん参加対象を広げていこうという考えに変わってきました。実際今回のメンバーにも、町内以外の方がいます。風流物をやってみたい、興味があるという方がいれば、ぜひ参加してもらいたいですね。風流物の未来への思い。人を楽しませるためには、まずは自分が楽しむことが一番大事です。風流物はボランティアでやっているものですが、みんなお祭りが好きだから参加しています。自分たちが楽しまないと続かないですし、当然周りにも楽しさが伝わりません。門戸を広くすることで、たくさんの方に風流物に参加していただき、一緒に楽しんでいければと思っています。風流物は地域に根付いているもので、地元の誇りです。先人たちが引き継いできた唯一無二の風流物を次の世代につなぎ、そしてその先の未来にも届けなければなりません。たとえ市外、県外の方であっても、参加してみたいという思いがあれば受け入れ、全国に広めていきたいです。市外に出た人たちが、ふるさと日立の祭りである、桜祭りが開催されるたびに帰ってくる。これからも風流物が桜祭りの中心的存在であり続けてほしいと願っています。日立郷土芸能保存会本庁支部支部長根本正文さん。写真。インフォメーション。風流物に携わりたい方や、お手伝いしたい方、興味がある方は、まずは、郷土博物館にご連絡ください。郷土博物館、電話 23-3231。7年に一度、出汁の共演。神根神社大祭礼。来年5月開催予定。四町の風流物、一挙公開。写真が5枚あります。1枚目、四町の風流物が同時に公開されている様子です。2枚目から5枚目は各町の風流物です。 風流物と支部長の写真です。2枚目、西町、ガマガエルと蛇の対決は必見。最後は鷹が空を舞います。西町支部長、鈴木博之さん。3枚目、本町、豪華絢爛な真紅の出汁と迫力の演技が自慢です。本町支部長、根本正文さん。4枚目、北町、現在リニューアル中、新しくなった出汁を披露します。北町支部長、鈴木司さん。5枚目、東町、7年ぶりの公開、後ろ山では日立の伝説を再現します。東町支部長、水野健一さん。写真終わり。こちらもチェック。市公式 YouTube で前回の上根神社大祭礼で奮闘した方たちの姿を追った動画、日立風流物つなぐ誇りと伝統を公開しています。
姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。お知らせ。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日時点の本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。日立市における通知書発送は令和7年8月下旬を予定しています。通知書発送、8月下旬に発送予定。通知の振り仮名が正しい場合、届け出は不要。令和8年5月26日以降に通知の通りに戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合、届け出が必要。令和8年5月25日までにマイナポータルか市民課、各支所、出張所で届け出してください。届け出をした場合は、戸籍に記載するまでに時間がかかります。その間は、戸籍証明書や戸籍の不評の写しを取得できませんので、ご注意ください。通知書は、令和7年5月26日時点のデータで作成しています。戸籍内で住所が異なる方は、それぞれの住所に通知書が送付されます。詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に関して、法務省や地区町村が金銭を支払うように要求することはありません。問い合わせ、制度趣旨、届出に関することは、法務省コールセンター、電話 0570-05-0310、通知書の送付状況、窓口での届け出、振り仮名の確認などは、市民課、内線563。いずれも受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで。休日、年末年始を除く。記事の右上に QR があります。詳しくはこちら。お知らせ。司法日立をリニューアルします。10月から月1回発行に、発行日は毎月1日、紙面をリニューアル。現在月2回発行している司法日立をリニューアルし、10月から月1回発行、毎月1日発行に変更します。問い合わせ、広報戦略課、内線509。リニューアルでどう変わる ?1、紙面をより読みやすく。紙面の構成やデザイン、レイアウトなどを見直し、 より読みやすく、皆さんに親しまれる紙面作りを目指します。2. 情報が盛りだくさん。1号あたりのページ数を増やし、これまで以上に充実した紙面に、必要な情報を余すことなくお届けします。3. 多様な媒体で即時発信。市公式 LINE やホームページ、防災無線など即時発信できる媒体を活用した情報発信をより充実していきます。
日立アルプスオーシャントレイル2025を開催。日立アルプスの絶景を五感で味わうトレイルラン。豊かな自然を満喫できるトレランに慣れた方から初めての方まで楽しめるトレイルランニング大会を開催します。右上に QR があります。詳しくはこちら。時、12月7日日曜日。ところ、奥日立きららの里。スタートゴール地点。日立アルプス。種目。種別、距離、スタート時間、対象、参加費の順に読みます。1. ロングコース42キロ午前8時高校生以上1万500円。 2. ミドルコース23キロ午前8時高校生以上8500円。 3. ビギナーコース 5.3 キロ午前9時小学生以上5000円。募集期間、8月8日金曜日から10月31日金曜日まで。定員、全コース合計800人になり次第締め切ります。参加資格、健康状態が良好であること、指定されたトレイルランニング装備を持参できること、経験の浅い方から熟練のランナーの方も満足できる、多様なトレランコースをご用意。写真があります。助川山展望台。展望台周辺を走るランナーの様子です。写真終わり。問い合わせ。日立アルプスオーシャントレイル2025実行委員会事務局。株式会社振興システム日立事務所。電話。37-5948。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。親子で楽しむダンス公演、ソルト・ウィズ・クラシック。日本昔話のダンス、ゴンゾウムシ。日時、8月24日日曜日午後1時30分開演。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、3歳以上。料金、一般1500円、高校生以下500円。申し込み、シビックセンター窓口他で発売中。問い合わせ、チケットカウンター、電話 24-7720。 出張天気相談所。日時、8月27日水曜日午後1時30分から4時30分。場所、科学館。料金、科学館入館料。問い合わせ、科学館事業課。電話 24-7731。 アロマヒーリングプラネタリウム。日時、8月30日土曜日、31日日曜日、午後6時から6時50分。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。問い合わせ、科学館事業課。電話、24-7731。第16回ピッピコンサート。 日時、8月30日土曜日、午後2時開演。場所、多賀市民会館ホール。料金、一般500円、高校生以下無料。申し込み、多賀市民会館窓口、他で発売中。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。バギーコンサート、ノアノア、歌って遊ぼうライブ。日時、9月27日土曜日、午前11時開演。場所、日立シビックセンター多用途ホール。料金、大人1人500円。申し込み、8月16日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、ホール事業課、電話 24-7755。 みんなで楽しむオーケストラ2026に出演する合唱隊を募集します。対象、中学生以上、先着80人程度。料金1500円。申し込み、10月26日日曜日までにインターネットから申し込むか、電話でホール事業課 24-7755 へ。詳しくは問い合わせてください。日立市民会館開館60周年記念事業。1. 日立市民会館バックステージツアー。日時、9月20日土曜日、午前10時から11時と午後2時から3時。2. どなたでもステージ体験。日時、9月21日日曜日、午前10時から午後5時までのうち、1件1時間。内容、楽器演奏など、ステージを自由に使えます。3. 日立市民会館60歳を祝うコンサート、市民と共に。日時、10月26日日曜日、午後2時開演。料金、全席指定1100円。ところ、いずれも日立市民会館。申し込み、1、2は電話で日立市民会館へ。3は8月23日土曜日の午前10時から、インターネット他で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。科学館天球劇場臨時休館。9月1日月曜日から5日金曜日。夏休み子ども無料クーポン配布中。詳しくはシビックセンターホームページをご覧ください。QR が2つあります。最新情報はこちら。フォトニュース。日立製作所野球部、都市対抗野球大会出場決定。7月5日、都市対抗野球北関東大会第3代表決定戦が群馬県太田市で行われました。日立市代表の日立製作所野球部が勝利し、3年ぶり41回目の本大会への出場権を獲得。本大会は8月28日木曜日から9月8日月曜日の12日間、東京ドームで開催されます。都市対抗野球大会第1試合、時、9月2日火曜日、午前10時から。対戦相手、西部ガス、福岡市代表。みんなで応援しよう、日立市代表壮行会。時、8月20日水曜日、午後6時から。ところ、日立シビックセンター音楽ホール。 写真が4枚あります。1枚目、集合写真です。2枚目から4枚目、活躍する選手たちと応援席の様子です。写真終わり。全国大会への意気込みを語る文化少年団加古さんが表敬訪問。7月7日、日立将棋連盟子どもクラブに所属する加古瑠璃奈さん、日高中学校2年生が市役所を訪れ、市長に全国大会への出場を報告しました。写真。加古さんは小学校2年生から将棋を始め、これまでも日立市長杯子どもの部での優勝や、第2回土浦市女流名人戦優勝など、輝かしい成績を収めています。全国大会に向けては、毎日2、3時間ネット上で対局を積み、練習に励んでいます。自分の将棋が指せるように頑張りたいです、と意気込みを語りました。世界最大規模のダンスバトルで優勝。本市出身の斉藤さんが結果を報告。7月8日、マイナビダンスアライブ2025のオールスタイルズ部門に出場した本市出身の斉藤健一郎、ダンサーネームバファリンさんが市長に優勝を報告しました。写真。この大会は、世界最大規模のストリートダンスバトルで、即興でダンスを披露するものです。斉藤さんは、イベントの企画・運営にも取り組んでおり、地元にいながらトップレベルの活躍ができる姿を見せることで、子どもたちの地元を大切にする心を育みたいと思いを語りました。全国の強豪に挑む。市内4校がインターハイ出場。7月14日、2025年の全国高等学校総合体育大会インターハイへの出場を決めた市内の高校の生徒が市役所を訪れ、市長に意気込みを語りました。写真。インターハイは7月23日から8月20日まで、広島県や島根県、山口県などで開催されます。インターハイ出場校。日立工業高校陸上競技部。明秀学園日立高校陸上競技部ソフトテニス部卓球部。茨城キリスト教学園高校陸上競技部フェンシング部。多賀高校ソフトテニス部。
情報広場、防災行政無線、放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン、日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。16ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市法電子版。市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局、行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR があります。日立市公式 SNS、日立の情報を発信中。19ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。お知らせ。今月の納期。納期限は9月1日月曜日です。 市県民税2期、国民健康保険料3期、介護保険料3期、後期高齢者医療保険料2期。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。8月の市税、国保料などの休日納付相談。日時、8月24日、日曜日。午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。高齢者、障害者の方のお悩みをご相談ください。成年後見制度に基づく見守りや支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。日時、8月16日、9月27日、10月18日、11月15日、12月20日の土曜日、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。申し込み、各相談会前日までに電話で市民貢献人の会日立 51-1031 へ。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、8月20日水曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度の相談に応じます。同日、電話相談も受け付けます。申し込み、日立市社会福祉協議会、87-7222 へ。成年後見制度の休日相談会。日時、8月23日、土曜日、午前9時から午後4時。場所、日立へ別館、3階。先着10人。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。申し込み、8月13日水曜日から20日水曜日までに、電話で、日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内、87-7222 へ。青年貢献制度の出前講座。日立市青年貢献サポートセンター職員が出向き、青年貢献制度についてわかりやすく説明します。申し込み、日時、人数、会場、講話の内容を、電話で、日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内、87-7222 へ。水道メーター取り替えのお知らせ。日時、8月19日火曜日から10月15日水曜日。対象、中央地区にお住まいで、家庭に設置されている水道メーターの使用期限が来年度終了する方。使用期限は8年です。内容、交換対象のメーターは検診時にお知らせします。その後、事前に通知文を投函し、無料で交換作業を行います。問い合わせ、 水道課、内線418。8月は道路ふれあい月間。国土交通省では8月を道路ふれあい月間とし、道路の愛護活動や正しい利用の啓発などを推進しています。活動の一環で募集した今年度の道路ふれあい月間推進標語最優秀賞の3作品をご紹介します。小学生の部、脈々とつなぐ命をつなぐ道。中学生の部、この道に人あり、町あり、歴史あり。一般の部、つないでく、あなたと歩く道だから。問い合わせ、道路管理課、内線219。慰霊と平和記念の黙祷を。8月6日水曜日は広島市に、9日土曜日は長崎市に原爆が投下された日です。それぞれの日には追悼と平和を祈る黙祷を捧げましょう。また、終戦記念日の8月15日金曜日に平和集会と平和行進を行います。平和集会、時、11時15分から11時40分。ところ、日立シビックセンター1階アトリウム。平和行進、11時40分から12時。日立シビックセンター、新都市広場。日立駅前広場。平和の鐘。行進後に、黙祷があります。問い合わせ、平和を守る日立市民会議。電話 22-6000。日立市戦没者追悼式を開催します。日時、10月30日木曜日、午前10時から。会場、日立市民会館。ご遺族には、9月下旬に案内状を送付します。次に当てはまるご遺族で参列を希望する方は、8月25日月曜日までにご連絡ください。日立市遺族会に入会していない。前回、令和5年の追悼式の案内が送付されなかった。前回の追悼式から住所の変更などがあった。問い合わせ、福祉総務課、内線391。マイナンバーカード関連の8月の手続き休止日。17日、日曜日。休止内容、マイナンバーカードの受け取りや更新などのすべての手続き。マイナンバーカードを利用した引っ越し手続き。広域住民票の請求手続き。問い合わせ、市民課、内線503。個人事業税第1期分の納期は9月1日月曜日です。納税通知書が1期分と2期分まとめて8月中旬頃に届きます。期限内に納付をしましょう。問い合わせ、茨城県日立太田県税事務所高萩支所。電話 0293-22-2019。夏の犯罪抑止活動期間。防犯は、鍵かけ、声かけ、心がけ。夏は帰省などで家を空けることが多く、犯罪被害に遭う恐れが高まります。防犯について家族で話し合うなど、防犯意識を高めましょう。日時、8月16日土曜日まで。その他、犯罪発生状況や防犯対策の情報を得られる、県警察防犯アプリ、茨城ポリスを ぜひご活用ください。QR があります。問い合わせ、コミュニティ共同化、内線515、国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック、11月に受診予定の方、申請期限は8月31日、日曜日です。受診期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第、速やかに申請してください。受診後に申請をいただいても、補助金の支給はありません。8月に受診予定で申請済みの方へ、8月8日金曜日過ぎに決定通知書をお送りします。受診の際、持参ください。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は、内線260。後期高齢者医療保険は、内線205。若者のチャレンジを応援。若者活躍応援補助金。対象、市内に在住か、通勤、通学している16歳から39歳の個人、団体。内容、町の活性化やにぎわい創出につながる活動、イベントなどの経費を補助します。上限15万円。詳しくは下の QR をご覧になるか問い合わせてください。申し込み、活動開始日の30日前までに申請が必要です。事前に女性若者支援課、電話 26-0315 へ。郷土博物館のお盆期間中の開館時間延長について、お盆期間中、8月9日土曜日から14日木曜日は、開館時間を午後8時30分まで延長します。入館は午後8時まで。また、期間中、クイズに参加すると参加賞がもらえます。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231。定額減税補足給付金、不足額給付のお知らせ。令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付後に、以下の事情により、給付した当初調整給付金に不足などが生じる方に、追加で支給を行います。なお、給付対象の方には、市から順次お知らせを送付します。対象の方、1、不足額給付、支給額は差額、子どもの出生など、扶養親族が、令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増えた方。当初、調整給付金の受給後に税額の修正が生じたため、定額減税の控除に不足が生じる方。令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したため、定額減税の控除不足額が増えた方。2、不足額給付。支給額は原則1人4万円。事業専従者の方や合計所得48万円を超える方で、本人か扶養親族として、令和6年度定額減税対象外かつ低所得者支援給付金の給付世帯に該当しなかった方。問い合わせ。定額給付金コールセンター電話 050-3354-0180。 シルバー人材センターの入会希望者説明会、日時8月28日木曜日午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。 場所、日立へ別館、3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、必ず事前に申し込んでください。上諏訪山荘が2人から利用できるようになりました。宿泊は3人以上、日帰りは2人以上から利用できるようになりました。バーベキューなどご利用ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。場所、上諏訪山荘。問い合わせ、女性若者支援課。電話、26-0315。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、京都くじ。
催し、古代の石にストーンペインティング。日時、8月10日日曜日、午前10時から正午と、午後1時から2時、各回先着16人。場所、奥日立きららの里、きらら館。内容、テーマに合わせ、1億年から5億年前の石を使って絵を描こう。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。23夜村大縁日。日時、8月16日土曜日、午前10時から午後8時。場所、日立銀座モール商店街。内容、花のオークション、多国籍グルメ、スカイランタン、ダンスや音楽などのステージ、謎解きなど。問い合わせ、日立銀座モール元気アップ協議会。電話 090-3244-8170。 日立マルクト。日時8月22日金曜日、午後5時30分から8時。場所、市役所大屋根広場。内容、14店舗が集結し、地元グルメや地域産品を販売します。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立マルクト実行委員会。電話 080-2890-2761。 シネマサンライズ上映作品。上映中、名探偵コナン隻眼のフラッシュバック。8月8日金曜日から21日木曜日、昭和名作劇場砂の器写真。特別料金1000円。問い合わせ、シネマサンライズシーマークスクエア内。電話 32-5805。 吉田忠音楽記念館展望カフェ8月の演奏。リコーダーで奏でる癒しのひととき。日時、8月23日土曜日、午後5時開演。場所、吉田忠音楽記念館5階展望カフェ。出演、ラピスラズリ、リコーダーアンサンブル。演奏曲、いつでも夢を、命の歌、ほか。申し込み、8月13日水曜日の午前10時から電話で。吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。市民クレー射撃大会。日時8月24日日曜日午前9時から。場所、県狩猟者研修センター、笠間市。種目、トラップ、スキート、 ライフル、スラグ、2種目以上の出場不可。参加料、いずれも7000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会事務局。電話 24-4181。市民軟式野球大会。日時、9月7日からの原則日曜日。場所、中央スポーツ広場ほか。対象、市内に在住か通勤している18歳以上の方、高校生を除く、監督含め25人以内、市外の方は3人まで、実行委員1人要登録、参加料1チーム1万円、保険料含む、納入は8月17日日曜日の午後5時から大瀬交流センターへ。申し込み、8月12日火曜日までに、大会申し込み書、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を、メールで、日立市スポーツ協会、メール、entry@hasa.or.jp、電話、36-6661へ。かみね動物園延長ガイド。日時、9月7日日曜日、午前11時から正午。場所、かみね動物園象展示場前。内容、園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。定員10組、多い時は抽選。申し込み、8月5日火曜日から12日火曜日の午後4時30分までに下の QR から申し込んでください。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。自然観察会。日時、9月13日土曜日、午前9時から午後3時、予備日、9月20日土曜日。場所、上諏訪山荘。対象、小学生以上の市民。中学生以下は保護者同伴。内容、川に入ったり、生物や植物を観察したりするなど、市内の自然環境について学びます。定員20人、多い時は抽選。申し込み、8月22日金曜日までに下の QR から申し込むか、電話で環境をつくる日立市民会議事務局、環境推進課内、内線746へ。明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサート。日時、9月28日日曜日、午後3時30分から。場所、日立市民会館。曲目、時代を彩る日本の名曲ほか。料金2500円、全席自由。チケットは日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館、UU10O J ホールほかで販売中。問い合わせ、明治大学交友会日立地域支部、直井。電話 090-1545-8467。 日立シーサイドマラソン2025。時、11月16日日曜日。会場、日立市市民運動公園。ランナー募集、8月31日日曜日まで。締め切り迫る QR があります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。
講座。助川山市民の森巣箱作り教室。日時、8月16日土曜日、午前9時から正午。場所、助川山市民の森。 青葉台口駐車場集合。定員15人程度。小学生以下は保護者同伴。持ち物。金槌、ノコギリ、プラスドライバー、軍手、飲み物。作業のしやすい服装で。申し込み。8月14日木曜日までに電話で助川山保全クラブ岡田 090-4844-6864 へ。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。時、講座名、料金、ところ、定員の順に読みます。1、9月2日火曜日、9日火曜日、13時30分から16時、初めての健康麻雀、講師、柏村淳さん、1600円、2回分、教育プラザ、12人、2、7日日曜日、13時30分から15時30分、テトラミノブロックで脳を鍛えよう、講師、深谷正秀さん、500円、教育プラザ、10人、小学4年生以上。3、11日木曜日、10時から12時、プリザードフラワー、講師、表英子さん、1700円、20人、無料託児あり。4、14日日曜日、10時から12時、足裏フットセラピー、講師、今橋高道さん、300円、中高寺交流センター、20人。対象、市内に在住か通勤通学している方。申し込み、1、2、3は8月18日月曜日までに、4は8月25日月曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号をメールか電話で百年塾サロン。メール、iki100@net1.jwai.ne.jp。電話、23-9165へ。持ち物など詳しくは百年塾ホームページをご覧ください。QR があります。女性のための健康講座、フラ講座。日時、9月11日木曜日、午後1時30分から3時。場所、久慈川日立南交流センター。対象、女性。先着30人、講師、小又千賀子さん、プメハナフラスタジオ。申し込み、8月5日火曜日から電話で、久慈川日立南交流センター、52-3155 へ。コミュニティ通訳ボランティア養成講座。日時、9月12日金曜日、午後1時30分から5時。場所、市役所304-305会議室。対象、市内に在住か通勤通学している方で、次の要件に当てはまる方。日本語以外のいずれかの言語で通訳ができる、または期待できる方。英語の場合は、TOEIC 750点以上、英語検定準1級程度、外国人の方の場合は日本語能力検定1級程度。講座終了後、 日立国際交流協議会通訳ボランティアに登録・活動できる。定員20人、多い時は抽選。内容、日本語での意思疎通が困難な外国人市民に対し、通訳を行うボランティアを養成する講座です。参加料500円、資料代。申し込み、8月21日木曜日までに、下の QR から申し込むか、メールか電話で、日立国際交流協議会、文化国際課内、メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp 内線535へ。
募集。日立市スポーツ協会職員。採用日、11月1日土曜日。募集人数、1人。受験資格、平成10年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業の方。普通自動車を運転できる方。パソコンの基本操作ができる方。スポーツ経験のある方。業務内容、スポーツ施設の管理運営、スポーツ振興・教室事業の企画実施、広報・総務・経理などの法人運営など。採用試験、時、1時、9月7日日曜日、2時、10月5日日曜日、ところ、多賀市民プラザ4階。試験内容、スコア総合適性検査、作文、面接。申し込み、8月20日水曜日筆着までに、履歴書、様式指定、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます、を、直接か郵送で、日立市スポーツ協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661 へ、郵送は応募書類在中と明記してください。日立市地域福祉計画推進委員会の委員、任期、移植日から3年間、対象、市内に在住か通勤している方で、地域の福祉に関心がある方、募集人数、2名、選考、内容、日立市地域福祉推進計画2025の推進状況の評価などを行います。申し込み、8月22日金曜日までに、住所、氏名、年齢、性別、職業、勤務先、電話番号と地域福祉に対する意見、400字程度、様式自由を、直接か郵送、メールで、福祉総務課、メール、fukusou@city.hitachi.lg.jp 内線740へ。日立市青少年育成推進会議の参助会員。時代を担う青少年の健全育成を目指し、各種事業を行っています。事業の一部は、皆さんからの参助会費によって実施しています。ご協力をよろしくお願いします。参助金、個人、一口1000円、法人、団体、一口5000円、申し込み、11月28日金曜日までに、直接か口座振込で、 日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315 へ、詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。日立ことぶき囲碁クラブ会員、週に1回程度活動しています。活動日は場所により異なりますので、詳しくは問い合わせてください。場所、大沼、河原子、花山、鳴沢、諏訪交流センター、元宮老人福祉センター、対象、65歳以上の方、料金、年1200円、申し込み、事前にファックスか電話で、日立ことぶき囲碁クラブ事務局、高村、ファックス 36-2677、電話 51-1150 へ、霊園の使用者、霊園名、所在地の順に読みます。東平、高鈴町 1-2848-1、倉掛山、滑川町、あざ、滑川山、3163-15、獣王、獣王町友部、731-4、入野、獣王町山部、684-1、鳴沢、西鳴沢町、2-494、使用量や空き区画数など、詳しくは案内書、環境推進課にあるほか、市ホームページからダウンロードをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。申し込み、墓所使用許可申請書。東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境推進課内線543へ。動物園パンフレット、広告掲出希望者。名称、日立市かみね動物園パンフレット。企画、A4 三つ折り。発行部数3万部。10月発行予定、約半年分。配布範囲、主に動物園入り口で配布。大きさ、縦48ミリ、かける横87ミリ。枠数、2枠。先着順、色数、4色刷り、フルカラー、掲載料、1枠46,200円、広告原稿、半下は申し込み者が作成してください。申し込み、8月31日日曜日までに、電話かメールで、かみね動物園、22-5586、メール、kaminezoo@citi.hitachi.lg.jp へ。
健康、精神障害者社会参加支援事業、健北ブロック研修会。日時、8月31日日曜日、午後1時30分から3時。場所、日立へ別館3階。テーマ、眠りと睡眠時無呼吸症候群について。講師、松野陽介さん、日光記念病院病院長。先着80人。申し込み、8月25日月曜日までに、ファックスか電話で、ハートネット日立市民の会、ファックス 53-4079、電話 090-9292-1610 へ。 認知症予防講演会。日時、9月4日木曜日、午後1時30分から3時。場所、多賀図書館。対象、市内在住の方、先着80人。テーマ、認知症の正しい知識と生き生き脳を保つ秘訣。講師、和田満さん、和田クリニック院長。申し込み、8月12日火曜日の午前9時から29日金曜日の午後5時までに、下の QR から申し込むか、電話で健康づくり推進課、21-3300へ。9月の体組成測定会。体の状態を詳しく調べ、運動についてのアドバイスを行います。時、16日火曜日、9時30分から17時。17日水曜日、13時から20時30分。18日木曜日、9時30分から17時。ところ、いずれも、池の川桜アリーナ。定員、確実先着30人。22日月曜日、10時から16時。9時サンピア日立スポーツセンター。定員、先着22人。対象、いずれも18歳以上、1人15分。料金、いずれも300円。申し込み、8月18日月曜日の正午から各実施日の前日までに電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ。胃がん検診。内容、胃部 X 線バリウム検査。集団検診。料金、64歳以下1500円。65歳以上500円。胃内視鏡、胃カメラ検査。医療機関検診。料金、64歳以下3200円。65歳以上1600円。対象、50歳以上、令和8年3月31日時点で、昨年度に市の胃内視鏡検査を受診していない方。申し込み、12月12日金曜日までに、右の QR から申し込むか、電話で予約専用ダイヤル 85-8200 へ。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。ワクチンを接種して、子宮頸がんを予防しましょう。来年3月31日まで、無料で接種できます。接種完了までには、最短で6ヶ月間かかります。9月中旬までに、1回目の接種を終えましょう。対象、平成21年4月2日から、平成22年4月1日生まれの女性。平成9年4月2日から、平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から、令和7年3月31日までに、1回以上接種した方は、残りの接種分を来年3月31日まで無料で接種できます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。
日立の子育て。教職員が勤務しない平常日。平常日には、私立の学校と幼稚園で 対外的な業務を行いませんので、緊急の場合は次の緊急時の連絡先にご連絡ください。日時、8月12日火曜日から16日土曜日、11月13日木曜日、茨城県民の日、12月28日日曜日から1月4日日曜日。緊急時の連絡先、小・中・義務教育特別支援学校、児童生徒に関すること、指導課、内線657、施設に関すること、学校施設課、内線647、その他、学務課、内線643、幼稚園に関すること、子ども施設課、内線307、閉庁日に関すること、学務課、内線641、土曜、日曜日、祝日や夜間は、市役所代表番号にご連絡ください。担当課から折り返し連絡します。子どもセンター臨時休館日、8月28日木曜日、29日金曜日は環境整備のため臨時休館します。問い合わせ、子どもセンター、電話36-0048、子ども会、動物園写生会作品展。日時、8月9日土曜日から16日土曜日、午前9時から午後10時。9日は午後1時から、16日は正午まで。場所、日立シビックセンターアトリウム。内容、6月14日に、かみね動物園で行われた写生会の作品展です。問い合わせ、日立市子ども会育成連合会、生涯学習課内、内線633。キラリンタイム、夏のワンデイフラレッスン。日時、8月28日木曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者。定員8人。多い場合は抽選。無料託児あり。内容、曲に合わせて楽しく元気にフラレッスン。初心者でも踊れます。講師、木村真理子さん。持ち物、飲み物、スカート、貸し出しあり。申し込み、8月20日水曜日までに、下の QR から申し込むか、電話で、子どもすくすくセンター、23-5522へ、午前9時から午後5時。水鉄砲でサバイバル。日時、8月30日土曜日、午前9時30分から10時、10時30分から11時、11時30分から正午、午後0時30分から1時。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、年中から小学生。各回先着24人。内容、水鉄砲で夏の暑さを吹き飛ばし、楽しい思い出を作ろう。持ち物、バンダナ、水鉄砲、 貸し出しあり。飲み物、濡れても良い服装で、参加料500円、障害保険料を含む。申し込み、8月13日水曜日の正午から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、池の川桜アリーナ。電話、35-0767。苦手克服、水野スポーツ塾、縄跳び。日時、9月15日祝日。1、午前9時30分から10時30分。2、午前11時30分から午後0時30分。場所、池の川桜アリーナ。対象、1は年中、年長。2は小学1年から3年生。各回先着20人。内容、初めて縄跳びを跳ぶ方や、うまく飛ぶ自信がない方向けのプログラムです。持ち物、屋内シューズ、縄跳び、飲み物、参加料、1000円、障害保険料を含む。申し込み、8月18日月曜日の正午から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、池の川桜アリーナ。電話、35-0767。野外体験隊 in 上諏訪2025。上諏訪山荘で、飯盒を使った野外料理や飛行機作りなどを楽しもう。行程中止。時、9月15日祝日。午前9時30分から午後3時。ところ、上諏訪山荘。対象、市内に在住か、通園、通学している年長児。小学1年から3年生と保護者。定員15組。多い時は抽選。必ず親子で参加ください。料金。1人500円。保険料を含む。申し込み。8月24日日曜日までに右の QR から。問い合わせ、女性若者支援課、電話、26-0316、子どもセンター子育て講座、日時、9月11日木曜日、午前10時から11時30分、場所、大瀬青少年の家、対象、0歳から未就園児の保護者。定員20人程度。多い時は抽選。市内在住の方を優先。無料託児あり。内容、講演会。集団生活に向けて家庭でできること。大切にしたいこと。講師、内田恵子さん。元公立保育園園長。申し込み、9月1日月曜日までに、下の QR から申し込むか、直接電話で、子どもセンター、36-0048 へ。知っておきたい、子育て世代のマネー講座。日時、9月27日から10月11日の土曜日、午前10時から正午、全3回。場所、ラポール日立。 対象、子育て世代のお母さん、先着12人、無料託児あり、9月16日火曜日までに直接申し込みを。内容、我が家のちょうどいいお金の使い方を見つけて、未来を見据えた家計改革について考える。講師、高村ひろこさん。ファイナンシャルプランナー。参加料、800円。資料代を含む。申し込み、8月18日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市ラポール協会、36-0554 へ。プレイグループクローバー。日時、10月10日、17日、31日、11月7日、21日、28日、12月5日から19日、来年1月9日、23日、30日、2月6日、13日の金曜日、全14回、午前10時から正午、事前・事後に発達確認の個別時間あり、場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ。対象、2歳から4歳くらいのお子さんと保護者。定員8組。内容、子供と保護者のグループに分かれて活動。子供は、一人一人に合わせた発達を促す集団個別活動。大人は、子供との関わり方などについての講座。参加料、1回1000円。別途、個別発達確認、4000円。トリプル P テキスト代、4378円がかかります。申し込み、9月25日木曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話、52-3215。一人親就労支援。1、出張ハローワーク。一人親全力サポートキャンペーン。キャンペーン期間、8月1日金曜日から29日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。場所、つなぐハローワーク日立、市役所2階生活支援課脇。内容、相談員が求人情報の提供や職業相談を行います。求職活動の証明も行います。問い合わせ、つなぐハローワーク日立。電話、050-5528-5152。2、児童扶養手当を受給している方向け就労支援。内容、就労相談、自立目標や支援内容の作成、必要な情報提供やアドバイス、ハローワークとの連携など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、県北県民センター地域福祉室、日立太田合同庁舎内、電話 80-3321。 家庭生活支援員養成講習会、日時10月4日18日、11月1日15日の 土曜日、午前9時から午後4時、全4回。場所、茨城県母子家父福祉連合会、母子父子福祉センター、水戸市。対象、一人親家庭の母、父、家父の方。定員15人。内容、子育てを支援する家庭生活支援員を養成する講習会です。参加料、無料。交通費の一部補助あり。申し込み、9月5日金曜日までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会ホームページからダウンロードできます。を郵送かファックスで、同連合会母子父子福祉センター、郵便番号 310-0065、水戸市八幡町 11-52、電話029-221-8497、ファックス029-221-8618へ。その他、無料託児あり、2歳以上、要事前登録。維持福祉金の支給申請は、8月31日日曜日までに手続きを。維持福祉金は、父か母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前、と同居、養育している方で、市内に1年以上住んでいる方に支給します。支給額、年、維持1人につき36,000円、9月3月に分けて支給。申し込み、8月31日日曜日までに直接子育て支援課、市民課、各支所で申し込みを。土曜日曜日は市民課で、日曜日は多賀支所、南部支所、中央支所で受付。持ち物、通帳、維持の戸籍謄本。その他、9月期の支給日、9月25日木曜日、問い合わせ、子育て支援課、内線323、児童扶養手当の現況届は、8月29日金曜日までに提出を。対象者には8月上旬に現況届を送付します。この届を提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなります。また2年間提出しないと受給資格を失いますのでご注意ください。提出期限、8月29日金曜日まで。提出先、子育て支援課、各支所。提出は平日のみ。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
自主グループ、会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。中央交流センター、シンプル水彩の会、第2、第4木曜日、13時30分から15時30分、月2000円。たつ、090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 4937-5352、中町交流センター、中町吹屋教室、第2、第4土曜日、13時30分から15時30分、1回300円、宇田川、090-2627-0206、鳴沢交流センター、鳴沢ワクワクパソコン教室、第2、第4月曜日、9時から12時30分、月1500円、菊池、090-6130-3138、大久保交流センター、空俳句会、奇数月の第2土曜日、13時から16時、1回1000円、中野 37-2081 大沼交流センター太極拳の会第1から第4月曜日13時から15時30分月1000円平石 090-3544-7131 水木交流センター花曜日、第1、第3火曜日、13時から17時、火災費、火災、090-6490-9737、見学や体験、入会のご相談は、各申し込み先へ。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。7月14日現在、基準値、放射性セシウム、1キログラムあたり100ベクレル。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。市ホームページと県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果、測定日。6月2日から7月17日、小学校、測定値の範囲、0.036 から0.087、中学校、0.040 から0.073、特別支援学校、0.051、認定こども園、幼稚園、保育園、0.023 から0.088。県設置のモニタリングポストの測定結果。7月15日時点。測定場所、中央図書館。測定値、0.034。西部支所、0.034。中高寺小学校、0.037。大沼小学校 0.044 小風中学校 0.044 市内の放射線量は国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など 各施設の測定結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。
茨城県知事選挙。投票日、9月7日日曜日、午前7時から午後6時。投票できる方、次の要件を満たす方。平成19年9月8日以前に生まれた方。令和7年6月1日までに日立市に住民登録をした方。投票所入場券、8月21日木曜日頃までに郵送でお届けします。投票日当日は入場券に記載された投票所で投票してください。入場券を持参していなくても本人確認の上投票することができます。令和7年の医師第一投票区の投票所は、医師庁田園都市センターです。不在者投票。仕事などで市外に滞在している方、滞在先の市区町村で不在者投票をできます。早めに市の選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。マイナポータルからの請求もできます。詳しくは右の QR をご覧ください。指定病院などに入院・入所している方、病院・施設で投票できます。病院などに問い合わせてください。郵便投票。次の要件に該当する方は、ご自宅などで投票できる郵便投票をすることができます。投票用紙の請求期限は、9月3日水曜日、筆着です。必要書類をご確認の上、早めに手続きしてください。郵便投票をすることができる方、お持ちの手帳などと障害などの程度、身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級まで、戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで、介護保険、被保険者証、要介護5、また、郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、代理記載による郵便投票をすることができます。代理記載による郵便投票ができる方、お持ちの手帳などと障害などの程度、身体障害者手帳、上肢、視覚の障害、1級、戦傷描写手帳、上肢、視覚の障害、特別交渉から第二交渉まで、選挙広報、8月27日水曜日の朝刊に折り込みます。また、8月25日月曜日から、市役所、各支所、交流センターで配布するほか、希望する方には郵送します。開票、9月7日日曜日の午後8時から池の川桜アリーナで即日開票します。 投票率や開票速報、結果などを市のホームページでお知らせします。当日投票に行けない方は、期日前投票。投票期間、8月22日金曜日から9月6日土曜日。投票所と時間、市役所、多用途ホール、各支所、午前8時30分から午後8時、日立へ、シーマークスクエア、午前10時から午後8時、問い合わせ、日立市選挙管理委員会、総務課内、内線334、選挙についてのお知らせや、投票所の案内、不在者投票の請求など、詳しくは右の QR をご覧ください。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話0294-22-3111、ファックス0294-21-1663、https://www.city.hitachi.lg.jp/。
7月1日現在の人口世帯数16,799人-211、男86,062人-121、女87,337人-90、76,106世帯-49、自然動態-139人、社会動態-72人、6月の出生数51人。以上で声の広報司法日立令和7年2025年8月5日号ナンバー1795を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。